ローエブリバーン、どうもアコニーでございます。ただいまですね、アコニーがですね、楽天日ハム戦、9回裏ですね、日ハム2点リードの場面でですね、ストッパー武田久志、バッター中村雅人とですね、この対戦を見ながら、お送りしております。ちなみに中村雅人はですね、シダックス時代にですね、ノムさんとともにですね、探偵ナイトスクープで、テニスボール野球、日本一対決みたいなのをやった時に、うちの一人として、出てたっていう、ことでおなじみですね。あとドリカムと名前が一緒っていうことでおなじみでございますけれどもね。はいはい、そんなわけでございましてでございまして、ですね、最近したことというですとね、この前ですね、カラオケ行ってきましたね。サンボと、あとですね、あとシャルとですね、3人でカラオケに行ってきたんですけども、なんですね、サンボがですね、いつものことなんですけども、サンボがですね、お気に入りのですね、今現在の嫁をですね、いつも印刷してですね、それをちゃんとですね、ビニールじゃねえ、なんていうのかな、ラミネート加工してですね、持ってくるんですけどもね、それを今回もですね、別に例外なく、持ってきましてですね、それを、椅子に掲げてのですね、3人でのカラオケになりましてですね、途中僕がですね、ラミネートのシャルにですね、シャルの口にね、マイクを何度も突っ込もうとするみたいな、そういうアクシデントあったんですけども、3人で仲良くカラオケを楽しみましてでございまして。で、1曲目がですね、IS のですね、オープニングテーマ、スターライトジェットからですね、始まり、栗林みなみはですね、本当いい曲、歌うねっていう感じですね。もうあれは2チャーム勝ちましたね。ハンカチ王子2勝目おめでとうっていうね。栗林みなみはですね、本当にいい歌歌うんですよね。ケンプファーのオープニングもそうですしね。あと割と、君の空ラジオ関係のね、歌とかね、いい歌歌うんですよね、あの子。で、スターライトジェットから始まりですね、最後はですね、俺と、サンボと、シャルのですね、3人でね。シャルは脳内保管だったんですけども、その3人で、スーパースーパーストリームをね、歌いですね。ちゃんと俺らの脳内シャルは、まだ誰もーの、鼻沢クオリティを、見事に再現してくれてたんで、よかったなっていう感じで終わったんですけど、カラオケの途中にですね、サンボがですね、そのフリップサイドの PV が流れるバージョンの、レベル5、ジャッジライトを入れて歌ったんですけど、ですね、あれはカラオケに向いてない PV ですね。どうしても最後の、エスパー伊藤がカバンから出てくる場面で吹かざるを得ないっていう、なんかありまして、でも僕その後悪乗りしてですね、オンリーマイレールガンの、フリップサイド PV バージョンを入れたんですけども、やっぱりマギーが出てきたところで笑うっていうですね、もうこれはしょうがないなと、これはもうカラオケに向いてないなと、 PV としては面白いけどっていうのがあって、で次にサンボが、レールガンの、OVA の曲をフリップサイドを PV バージョンで入れましてですね、俺その新曲のやつの PV は俺結構じっくり見たの初めてだったんですけど、ですね、途中でですね、ゲストキャラですね、なんかゲストのマント着て顔隠したやつが途中でマギーの耳を落とすんですけども、でその耳を落とすけれども、実は吉村作治でしたみたいなのがあるんだけど、そういう耳落とすとかいう、そういうギミックとか別にいいから、どっ ちの方向に努力してんだお前はっていう、なんかそんな感じでですね。あとしかもあの3曲ともゲストの顔があの半透明にアップで映って、でそこであのナンジョルノと、あともう一人の金髪の方があの演奏して歌ってるみたいの、あれ服から普通にあのカラオケ PV としてはダメよ、0点よっていう、なんかそんなカラオケ大会で今ございましたけれどもね。いやー、まあですね、アニメファン的にはですね、あれですね、あのマドカマギカがですね、最終回ね、むぎゃっと迎えましたね。いやー、なんかですね、結構マドカマギカ放送が延期したことでなんか変にハードル上がって結構きっちんじゃないかなっていうのは割と思ったりしたんですけども、まあ、結論から言うと11回12回まあ連続して見てですね、あまあ関東なんで、まあ、10回からか10回は、まあ、俺もうすでに見てたんですけども、10回11回12回と見てですね、まあそれまあそれなりにちゃんとハードルは超えてきたかなっていう、いい出来だったねっていう、まあものすごい傑作だねとは言わないけど、なんかいい出来だねっていう、いいねいいねっつってなんか感じではあったんですけど、いやもう俺 TBS でなんかこんな連動してアニメ見るのってあれだなっつって、夏休みアニメフェスタのウォーリーを探せ以来だなみたいな、なんかですね、あのどうでもいいことを思ったりしたんですけどね。ですね、ママとかマギカっていうものの、まあ面白さっていうか、なんていうんですかね、どっかでみんな勘違いしてるところがあると思うんですけど、俺的に、なんですかね、マドカマギカって、ものすごい邪道な作りなようで、普通に脚本がうまいっていう、普通に王道的に脚本がうまいからこそ、なんか面白いし、ヒットしたっていう、まあ、感じだと思うんですよね。まあ、うまさって言うと、普通に、なんですかね、毎回毎回、あの、山場があるっていう、毎回毎回、視聴者が見てて、うわすげえなっていうところがある。まあ、それは3話の、まあ、マミさんの首がぶもそうですし、何話かの、マドカが、ソウルジェム捨てたら、サヤカ死亡とか、ですね、まあ、まあ、その後の、まあ、サヤカ、魔女化とか、キューベ穴だらけとか、あと、まあ、キューベのケツの穴から大量のゆべしもちが出てきたりとか、まあ、そういう、まあ、いろいろな驚きの展開が毎回あったじゃないですか。で、やっぱ、なんですかね、結構、最近のアニメで、毎回、そういう山場を作って、ちゃんと視聴者を見せるっていうことを丁寧にやってるのって珍しいもんなっていうのは思いますね。そうなんですよ、あの浦淵先生って丁寧なんですよ、あの人丁寧だし、あの王道をつくんですよ。それはあの最終回も同じで、最終回のそのストーリーの大筋自体、大筋自体は、マドカが神になりましたっていう、まあ、いわゆるあそこまで行くと俺、超展開の部類だと思うんですけども、で、そこまで超展開の部類にやられると、結構バッシングとかがガンガン出そうなもんなんですけれども、出ないんです。で、なぜ出てないかっていう理由ははっきりしてて、超展開の中に万人がわかる、万人が感動できる要素をちゃんと入れ込んでるんですよ、うろぼち先生。例えば マドカとホムホムの絆、まあそれは分かりやすく友情で、まあ一部の人から見たらユリ、ですね。もう、もうなんですかね、まあ白い液体、謎の白い液体で、ホムホムと、マドカがまみれながら、いろいろしてますみたいなね。あれ白い液体出ないはずなのにね、二人ともね。っていう、なんかそういうのを大好きな人は、ユリっていう風に見えるあれ。とか、まあ、普通に、まあ、絆ですね。そういう友達としての絆。とか、あと親子愛。マドカの弟、それと母親ですね。母親、コヨコトゥーザ様ね。コヨコトゥーザ様がやってるせいで、昔やんちゃしてたっていう、昔やんちゃしてたらお前っていう、変なファクターが、かかってくるとなじみの、マドカの母親。それがですね、なぜか、マドカのことを覚えてる。っていう、そういう、なんですかね、家族愛による分かりやすい感動。そういうものをちゃんと忘れてないから、なんじゃこの展開みたいな、そういうことにはならないっていう。ウロブチ先生は、もう、ほら、あれは、したたかですよね。めっさしたたかの男だと思いますよ。したたかだから嫌われるのもわかりますしね。あの感じ。なんか、ツイッターとか見てるのもなんかわかりますね。俺が友達が言うてたんですけども、ウロブチケンは、なんかツイッターとかでひょうひょうとしてて、で、結構でかいこと言うけども、現にアニメは面白いからムカつく。山間はでかいこと言って、アニメもつまんないからムカつくっていう風に言うてましたね。で、そのうまいウロブチ先生の俺真骨頂だと思ったのが、そのコネクトってオープニングテーマが、まああるじゃないですか。で、そのコネクトが、10話を見た後だと、あれはホムホム視点の歌に変わるじゃないですか。でも、それが最終話見ると、あの歌が、マドカ視点の歌にまた変わるんですよね。二重底になっておるんですよ、俺が。まあだから最初コネクトっていうのは、ずっと、マドカ視点の、なんとなく漠然とマドカのこと歌ってんだろうなっていう歌だと思ってたら、10話で、あ、ホムホムの思いを歌った歌なんだっていうふうに思うじゃないですか。でもまた最終話見ると、これが、マドカの心を歌った歌になるんですよね。恐ろしいわ、ほんと。ウロブチほんと恐ろしい子。こんなうまい脚本書いちゃってっていうね、感じですよね。まあ、とにかくですね、僕は、マドカマギカを朝からぶっ通しで見て、一番思ったことは、テキーラが飲みたくて仕方がない。はい。はいはい。でですね、ですね、なかなかそうですね、ステイトの、収録、本放送ができないっていうことでですね、本当はですね、まあ、普通歌とかもその時、まあ二人で収録できる時に読みたいんですけども、そうなると、次多分ゴールデンウィークとかになるんで、結構、時間空いちゃうから、もうここで読んじゃおうかな。って、もう読んであげなきゃかわいそうだよなっていうのがあるんで、ちょっと普通歌一句読みたいと思います。あ、また、まあ、今言いますけど、またこれステイが一緒にできるときにまたもう一回読むんで、あ、またステイと一緒にできる日に読みます、地震が起きた日、エレベーターに3時間閉じ込められた挙句、渋谷で交通手段がなくなり帰宅したのが午前5時になった。知り合いのライブや例大祭、大喜利天下市武道会がすべて潰れて暇だった。閉じネームなるみ、なるみ翔平から節約のため省略。あ、いいっすね。もうちゃんと世間の節電ブームにね、乗ってますね、これね。いいですよ。例大祭、そう、中止になったんですよな。 今のところ2年連続例大祭参加してたんですけど、これで3年連続はなくなりましたね。アコニータップちゃん、ここ最近特によく暴れるナマス。はい、暴れてますね。なんか最近なんか毎日会いますね。最近またグラビアに復帰した高橋千明で一発集合。千明さんまたやるんだかね、グラビア。ハマっちゃったね。さてさて、4月になり、見たいアニメがいろいろあるので、メモ代わりにここでまとめておこうと思います。一つ目、日常、コミックエースで読んでいたので、ちょっと期待。はい、そうなんです。僕も原作大好きなんです。だけど、切りました。はい、日常、さよなら!ということでね。2番、カイジ、待望の第2期。カイジ、むちゃん、評判いいっすね。新しいアニメとか、なんかオリジナルアニメとか抜いたらっていうか、それ入れても、実はカイジが一番面白いんじゃないかっていう、声結構上がってますね。3番、シュタインズゲート。大いに期待だが、まだ本編終わらせてないので、録画して一気に見る予定。はいはい。俺、シュタイヤもなんか、この前の一人ゴールドで、結構、あんま良くないなみたいなこと言ったかもしれないですけど、でも下毛、4話 ?3 話か。3話あたりかな、なんか、普通に良くなってきましたね。なんかアニメとしてもだんだん面白くなってきたんで、これいいと思います。まあ、ただゲームでやった方がいいかな、下毛は。もう、それは多分絶対だと思うんですけどね。次、カンナギ。ニコニコで再放送するらしいので、主従じゃないらしいヒロインを鑑賞。はいはい。まあ、山勘さんはね、まあ、主従が嫌いらしいですからね。5番、桜咲くいろは。桜咲くいろは。なんだこりゃ。なんとなく、様子見また保留。はいはい。花咲くいろは。これ普通に間違えたんですかね。なんか、それともなんか、このボケに俺が、ついていけてないだけなのか、どちらなのかわからないんですけども、花咲くいろは。花咲くいろはも、俺は前回の、で、前回でディスってたかもしれないんですけど、花咲くいろはも、3話見てなんか、あれ意外にいいんじゃねっていう風に思い始めてきて、まあ、言うてみれば開幕緊迫プレイですか伊藤かなえを縄で縛ったりとか、ですね、伊藤かなえに、エロ小説を朗読させたりするところが、良かったっていうね。はい、その面だけで良かったっていうですね。来週からも、ああいうのいっぱいやってほしいなっていうね。はいはい。そういう意味で、サナスクイロは、良くなりました。はーい。6番。ぬいたみな枠。2つのうち、面白かった方。はい、ぬいたみな枠。あの花と、あともう一個、あれですね。なんか C でしたっけ。なんか、もう一個ありますよね。なんですけど、はいはい。まあ、C 見てないっすし、俺は。あの花はですね、2話も見たんですけど、やはりこのアニメ俺は好きになるなっていう感じですね。まあ、この雰囲気、あの花の雰囲気が、すごい好きな人は没頭できると思うんですけど、残念ながら俺はあのアニメの雰囲気に乗れていけないっていうところがあって、で、雰囲気アニメで俺雰囲気乗れなかったら、まあそれはダメだろうってことで、あの花乗れないっすね。あの花はね、俺、なんか、アナルのキャラクターがダメなんですよ。アナルの、なんか、見た目、なんか化粧とかしてて、けばいけども、中身は昔の純情なままっていうのが、なんか、俺、都合いいなって思っちゃうんですよね。都合のいいアナルなんですよ、だから、トマツの都合のいいアナル。なんか、 粗末の都合のいいアナルが俺なんかダメです。はい、続きまして、30歳の保健体育、おちんこの流れがあったので、おまんこと呼ばれると思う。はい、30歳の保健体育ですね。俺見てないんですけど、周りのみんなの意見を総括するとですね、ピー音が入りすぎてて分かりづらいっていうですね。もうピー音が入りすぎててもう何が何だか分かんねえよっていうね。これ、所さんじゃなきゃ、こんだけピーが入ってるともう分かんねえよっていう。もう、仙道明穂とか加藤のり子とか絶対これもう答えらんねえよっつって。10万パワーぐらいまでしか落ちないと、落ちてガーッともう開かないと、正解出せねえよっていう、そのレベルで、P が入ってるらしいんで、ダメですね。ダメらしいですね。俺みたいなのは言えないですけど。あと、実写パートはお亡くなりになったようです。はい、8番。電波女と青春男。略して、電車男。ああ、いい略称ですね。車がどっから来たんですかわかんないですけどね。電波女と、長車と、あと青春男っていうのは電車男ですね。あ、長車は昔西武にいたサイドスローのピッチャーね。で、まあ、これも俺一応見てるんですけども、いわゆる木曜のあの枠っていうのは、にゃんこい、あと、夢食いメリー。で、この電波男、電波など選手男ですね。まあ、いわゆる、ピロートーク枠っていうふうに、わしらから呼ばれてまして、だいたい俺は木曜の、前枠ですか？前枠のアニメを、サンボちゃんとか、ナタネちゃんとかと一緒にスカイプしながら見てることが多いんですけども、だいたいその、ピロートーク枠になると、まあ、前のアニメの話とかを、今週どうだったみたいな話をしてて、全然内容を見ていないっていう、で、まあ、電波女と青春男も、まあ、類に漏れてな、漏れずに、ピロートークアニメになってて、かつしかも、電波女と青春男自体、なんかものすごい七面倒くさい、面倒くさい作品だから、ダブルでも内容が把握でききれてないっていう、そんな感じですね。まあだから、まあ、わしらのせいもあるんで、別に、そのアニメ自体がいい悪いっていう、まあ、非はないかもしれないですけども、なんか、そういうかわいそうなことになってますって感じですね。9番、クエーサー2、乳首出るようになったら、まあ、クエーサーは、ATX で見れば毎回乳首出んじゃないですかね。はいはい。俺、ネット上に落ち、なのが、ですね、ネット上に落ちてた、クエーサーの OVA とか、を、ポッてちょっと拾って、見たんですけども、ですね、いい感じにひどいですね、あれ。主人公の男の子に、登場人物総出で、父を出して、私の父を吸いなさいっていう、迫るっていう、大変いい、いい OVA でなさってたんで、2も期待できると思いますと。はい、PS、携帯から送ったメールが届いてないか、空気を読んで読まないか、また迷惑メールフォルダに入ると思うので、今度から Yahoo メールから送ります。すいませんね。お手数かけます。PS2、声優ポケモンバトル、次やるとしたら何らかの形で参加したいですと。ありがとうございます。いいんすか、あんな、ろくでもない集まりに、ね、参加してね。お母さん泣くよ、あんなの参加したら。やめなやめなっていうね。まあここに出た以外ではですね、ドッグデイズ、ドッグデイズはですね、なんかね面白くないんだけど、なんか毎回見れるっていう、なぜだか見れてしまうっていうのがありますね。まあそれは一つなんで見れるんだろうって理由をちょっと考えてみて分かったんですけども、俺がクソ声優オタクだから、あ竹立つだ、あ日笠陽子だとかで、アスミスだとか、なんかそれでちょっと楽しいから見えるっていうのが一個分かりましたね。あと若本さん出ると全部持ってかれます。 あの弾丸論破の伸びほどじゃないけど若元力すげえなっていうね、そういう感じですね。であとドクデイズ、あの6話あたりからあのうろぶち先生に脚本頼んだ方がいいと思います。あのそしたら伝説になると思います。はい、あのゆるゆるからあの人がガンガン死に始めたら、ね、みんな楽しいでしょっていうね、そんな感じですね。はいはい。あとですね、星空へかかる橋、これサンボ大先生のものすごいおすすめということで見ました。相変わらずサンボ先生はあの僕にああいうものを勧めるのが好きですね。で、まあ見て、あの、まんまと面白いと思ってしまって、俺もあれなんですけども、星空かかる橋、いいですね。弟萌えアニメっていうですね。なんで、荒いお兄ちゃんとかは、見た方がいいと思います。
週刊、田坂ゴールド。
でございます。ですね、今日のエンディングテーマですね、私の知り合いの、ムーンライトアキラ、がですね、神曲とですね、言ってやがった、電波女の、エンディングテーマで、オープニングテーマでございます。まあ、僕もなんかこれを何度か聞いたら神曲だみたいなことで、ハッピーニューニャとかモアマガラバーズとかと同じ位置に置くかもしれないですね。はい。実はですね、私アコニーですね、あのゴールデンウィークの最後の方にですね、格闘技の試合に出させられることになって、まあ、出させられるでも、まあ、出ることになってしまうかもしれないですよね。でそしてですね、急遽あの大体普段69から70ぐらいある体重を、65.8 まで落とさなくてはいけなくなったっていうですね。そんなわけでですね、昼飯もサラダ買って食うっていう、なんかすごい今 OL みたいな食生活してるんですね。OL みたいな食生活になっておるのでございますけれども、あとですね、まあ、適当にまあ今まで週1ぐらいしか行ってなかった格闘技のジムでの練習を週3に増やしたりとかしてですね、あと練習ない日も走ったりしてるんですけども、だいたい俺走ってる時にですね、iPod のですね、リスプの、あなたにバキューちょい柔らかめのですね、iTunes で200円で落としました。200円払って落としました。それをですね、エンドレスでかけながら大体走ってると、全然スタミナが切れないっていうですね。電波ソングにはね、有酸電波ソング有酸素運動大変よろしい。これですね、弱虫ペダルっていうですね、俺の大好きな漫画がありまして、その漫画の中でですね、その自転車 その競技大会中に、ものすごい体力が限界になって力尽きようとしてた先輩を、主人公の、オタク少年がですね、先輩この時は僕と一緒に、先輩僕の後についてこの歌を一緒に歌ってくださいっつって、姫姫姫姫姫なのだっていうですね、アニメソングを一緒に歌わせるっていうシーンがあるんですけども、それで力尽きかけてた先輩がものすごい元気になってくるっていうのがあるんですけど、あれ本当だよ。結構ですね、近くに高校があってですね、その高校の壁外周を延々と走るんですけども、大体3周目とかで死ぬほどきつくなってくるんですけども、そのきつさも あなたにパキューン、こんなもんでドキューンってなんか言うてると、全然忘れますね。これね。はい。あと、IS のスーパースーパーストリームとかもいい。異視覚になった気分になるんで、後ろに、ほうきちゃんとか、りんちゃんとか、セシリアちゃんとかが、ついてきている、なんか、そういう妄想に取りつかれるんで、歌は、大変、ランニングに、おすすめっていうのを、皆様に、伝えてみます。はいはい。あとアニメの話で言い忘れたんですけど、タイガー&バニーも相変わらずいいっすね。はいはい。最近俺が、ものすごくよくペプシレックス飲んでるんですけども、それは俺が果たしてものすごい減量してるからなのか、それとも、ブルーローズちゃんが好きなのか、多分両方ですね。ブルーローズちゃんに完全に心まで奪われてたのかっていうと、それはそうだろうっていうわけですよ。やりますね。タイガー&バニーもですね、相変わらず脚本うまいですね。その4話は今日の朝見たばっかりなんですけど、4話で主人公のコテツと、ブルーローズちゃんが一緒にバーに行くんですけども、ブルーローズちゃん高校生ですよ。で、高校生なのになんか酒飲んだらいかんだろうみたいな、あんまりなんかそれどうでもいいところ、気になる人は引っかかるところまで流してたな、すぐところなんですけども、そういうシーンがあるんですけども、そこでコテツが酒飲んでいいのかって、でブルーローズちゃんがこれはミネラルウォーターよっていう言うんですよ。で、結構それってなんですかね、普通に考えるとその会話で話の本筋じゃないわけですか。だから話のテンポが止まっちゃったりする、その脚本として余計な要素なはずなんですけども、そこにでなんかそのバーで話してることがそのブルーローズちゃんの性格、ものすごいなんかわがままに言って、わがままで自分本位に言ってブルーローズちゃんものすごい根が真面目っていう、そのブルーローズちゃんの性格に関する話をしてるんで、でそこでミネラルウォーター飲んじゃってところで、こてつがやっぱ真面目じゃねえかおめえって言って、ちゃんとその細かいところのフォロー、高校生が酒飲んじゃいかんだろうっていう風なことを思ってしまうその視聴者に対してのフォローと、そのブルーローズ社の性格説明を一緒にやってしまったっていう、これ細かいところを前にタイガー&バニーとかなっていうましたね。はいはいはい。というわけでしてこれさっさと収録終わらせて、イロハのイロハ見ようかなと思ったけど待ってますね。僕はひまわりネットで見るからですけどね。はいはい。ってなわけで、ここでウェイク中にもステージし今週よできると思うんで、皆さんはそれまで、お待ちくださいという感じですね。はいはいはいはい。というわけで、それではですね、皆様、また次回バイバイ、水曜日おやすみ、バイバイ。